ハレルヤ、感謝いたします。それでは今日も聖書を開いて御言葉に触れていきたいと思います。本日のメッセージの題は、私の地境を広げてと題して、小金牧師に語っていただきます。なお、中心となります聖書箇所を大西姉妹に朗読していただきます。よろしくお願いいたします。
本日の聖書の箇所は、旧約聖書歴代史第1:9-10です。旧約聖書歴代史第1:9-10です。ではお読みいたします。ヤベツは彼の兄弟たちよりも重んじられた。彼の母は、私が悲しみのうちにこの子を産んだからと言って、彼にヤベツという名をつけた。ヤベツはイスラエルの神に呼ばわって言った。私を大いに祝福し、私の地境を広げてくださいますように。御手が私と共にあり、災いから遠ざけて、私が苦しむことのないようにしてくださいますように。そこで神は彼の願ったことを叶えられた。
皆さん、おはようございます。今朝、何人もの中学生、高校生たちが、制服を着て、礼拝に集っています。今日午後から、短い時間ですけれども、新しい環境に入った中高生たちが、対面で中高化を持とうと、しておりますけれども、2人は高校入学ですね。おめでとうございます。無事に高校生になって、そして、このように礼拝に集えたこと、本当に嬉しいです。春を迎えて新年度に入りましたけど、なおこの感染拡大が続いて、そして会いたい人と会えない、行きたいところに行けない、その最低限度守られるべき学校やまた職場、そのようなこともかなりの制限が出てきています。一体もうどうしたらいいのかなというような中に私たちの日々は継続して置かれていますけれども、そのような現実を抱えながら、でも空を見上げると、またこの立山を見ると、新緑がいよいよ芽吹いて、季節はそんなことに左右されることなく、巡っているなと思うときに、神様生きておられるなという慰めを本当にいただきます。私は奥で仕事をするときに、最近は鳥のさえずりが本当に多いんですね。上手に歌うなと思って扉を開けると、パーッと逃げてしまうんですけど、綺麗な歌声はセグロセキレイ、この近くによく飛んでるよりも歩いてる姿をよく見ますけど、セグロセキレイがその歌声を持って慰めてくれてるなということを感じます。日常の潤いというんでしょうか、そんなことを見出しながら、今朝も天地の造り主である、また私たちを愛して祝福してくださっている神様を見上げて、御言葉に耳を傾けていきたいと思います。今朝は、私の地境を広げてと、この歴代史を開きました。有名な、ここだけ取り上げたこの祈り、ヤベツの祈りというのは、かつて20年ほど前だったでしょうか、書物にもなって、大ベストセラーになりましたけれども、この第一歴代史、1-9、聖書通読で第一歴代史が来ると、かなりこう重たい感じが、読み進めるのに、名前の羅列ばかりで、少しこう退屈するような箇所ですけれども、聖書の御言葉にあるということは確かな意味があるというふうに受け取って、この箇所をいつも読みます。1:1はアダムから始まるんですね。アダムから始まって約600名、1:9まで行くと間に600名以上に上る人の名前が挙げられた系図がここに書かれています。この膨大な系図の中に、 ヤベツという男性の名前が出てきます。まあ、ユダ族の列で、この派生していった枝葉に派生していった系図の中にこのヤベツという人の名前が出てきますけれども、まあ、ヤベツの名前が出てくるのはこの先ほど読んでいただいた9節10節の、まあ、2節のみです。ですけれども、ここにヤベツが捧げた祈り、ヤベツの祈りとタイトルが付けられるぐらい他のものにはない際立った内容がここに記されています。この御言葉でヤベツの祈りで今までたくさんのクリスチャンたちが祈り求めるということについて励まされて、また力を得てきました。まあ、ヤベツはこの600名、有名なよく知る人の名前もあるし、この人誰だろうという人もありますが、その名も、そのような中に出てくるヤベツの名前は、大勢の中でも埋もれているような、まあ、存在でした。一体この人何したのかな、というところですが、しかし、彼が捧げた祈りは、彼の人生を変えました。そして、周りの者たちにも祈りを聞かれる神様がおられるよというこの素晴らしさを証しするものとなりました。今日この短い箇所からヤベツという人が祈った祈りから、この学んでいきたいと思うんです。そしてそれを私自分のものとしていきたいと、そう願います。9節にこうありました。ヤベツは彼の兄弟たちよりも重んじられた。彼の母は、私が悲しみのうちにこの子を産んだからと言って、彼にヤベツという名をつけた。このヤベツという名前は、お母さんの状況を反映してつけたと言うんです。それも喜ばしいものではなくて、悲しみ。そのような状況の中で、名前が付けられたというんです。ヤベツは兄弟たちの中で、重んじられていたとありました。まあ、尊敬される人物だった。しかしその後に続く言葉から見ると、彼の生い立ちは決して明るいものではなかったということがわかります。ヤベツが生まれるとき、彼のお母さんは悲しみがあった。私が悲しみのうちにこの子を産んだ。だから生まれたこの子にヤベツ。このヤベツという名前はヘブル語で痛みとか悲しみという意味がある名前です。まあ、新改訳2017年版はこの箇所を、彼の母は私が痛みのうちにこの子を産んだからといって彼にヤベツという名をつけたと書いています。訳しています。この痛み、悲しみ、これは、この精神的な意味合い、苦しみや悩みというニュアンスが、まあ、あったようです。そのような親の心痛、この心痛、心の痛みを抱えるような中で生まれた赤ちゃん。まあ、新しい命がこの世に誕生する場面には、その子を待ち望む、その子の誕生を楽しみに待ち望む、まあ、家族がいて、そのような空気があって、喜びとか希望といったような明るさが、まあ、あってほしいと、まあ、そう思いますけれども、そのようにして迎えられない赤ちゃんも、まあ、いると思います。そのような誕生もあります。そうしたいけれども、新しい命の誕生を喜びたいけれども、喜べない何かの状況、まあ、出来事がある。しかし、生まれてくる側、赤ちゃんの側としてみれば、そんなことは選ぶことは、まあ、できないですよね。自分が喜ばれて迎えられるのか、苦しみのか、悩みの中で迎えられるのか、赤ちゃんは、人はそれを選ぶことができません。喜んで迎えられない、そのような環境で育つ、まあ、人は、まあ、私たちも含めてですけれども、環境というものを選ぶことはできません。 けれどもその環境にどう自分が応答するか、それは自分自身で選ぶことができます。この激しい迫害の中でイエス様を伝道したパウロ、この命かけてイエス様の福音を伝えた先々で大きなこの困難や、まあ、困難や問題がありました。そのパウロが、まあ、言った言葉、まあ、私も大好きな御言葉の一つですけれども、パウロはですねこんなふうに告白しています。私はどんな境遇にあっても満ち足りることを学びました。私は貧しさの中にいる道も知っており、豊かさの中にいる道も知っています。また悪ことにも飢えることにも富むことにも乏しいことにもあらゆる境遇に対処する秘訣を心得ていますと。私は私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるのですと。これはパウロが主との交わりの中で、主と共に歩む中で自分の身を痛めながら体得していった、習得していった、得得していったことでした。これは本当に実感こもった、本当に真実な告白だと思います。どんな境遇にあっても満ち足りることを学んだと。ここがポイントだと思いますけれども、どう応答していくのか、主を仰ぐのか、あるいは自分の殻に閉じこもるのか、まあ、そのような中にあって満ち足りることを学ぶ。まあ、詩編の119編の71節には、苦しみにあったことは私にとって幸せでした、私はそれであなたの掟を学びました。今宣伝準備の学びをしている方がいらっしゃるんですけれども、ついこの間もしました。その中で一緒に学んでくださっている方が、まあ、この御言葉をですね言っていました。私本当に苦しい中にあったんです、でもそのことがあって神様知ることができたんですと。だからその時には本当に苦しいだけの、なんでこんなことがあるんだろうと思っていたけれど、でも救われてからそれに対する見方が変わったと言うんですね。神様の視点を持って自分の今までのことを振り返って見れるようになる。まあそれがこの言葉の表れだと思います。苦しみにあったことは私にとって幸せでした、私はそれで神様を知りました。知るというのは恵み、愛、豊かさ、共におられるという慈しみ、それを知ったっていうんです。確かにここに出てきたヤベツは、母親が痛みを抱える悩みや何か問題があったんでしょうか。そのような中で生まれ育ちましたけれども、後に彼は兄弟の中で重んじられたと、尊敬された、まあ偉業を達成した人になったというんです。この重んじられたという言葉は、栄誉を受けたというふうにも訳せるようですが、まあ、それは精神的な意味で、ただ尊敬された、素晴らしいというだけでなくて、この実際的な意味でも、豊かな財産を得た。そして、また社会的立場も得て、この周りからは、この一目を置かれる、この尊敬される、そのような抜きんでた存在となったというふうに理解できるようです。まあ出世頭と言うんでしょうか。ヤベツ、私は悲しみの中でこの子を産んだから、痛みの中で産んだからヤベツと、そのように名付けられて、自分の名前が呼ばれるたびにこの出生の時の痛み悲しみを感じながら育ったヤベツが、やがてはこの一番自分のお母さんに慰めと喜びを与えるものと、まあ、なったっていうんですね。母親が悩みを抱える、そんな状況で産声を上げたヤベツでしたけれども、 人生のスタート地点での見通し、それは決して明るいものではありませんでした。そんな境遇の持ち主だったヤベツでしたけれども、彼はそのような中にあって、そのような環境に置かれて、彼の祈りは、ああ、なんで神様私こんなんなんですか、助けてください、そのような憂いを込めた祈りではなくて、ヤベツの祈りはこうでした。十節にそれが出てきます。ヤベツはイスラエルの神に呼ばわっていった。私を大いに祝福し、私の地境を広げてくださいますように。御手が私と共にあり、災いから遠ざけて私が苦しむことのないようにしてくださいますように。そこで神は彼の願ったことを叶えられたとあります。私を大いに祝福してください、まあ、なんて、まあ、大胆なんでしょうか。まあ、信頼がなければこのような告白できないと思います。こんな境遇にある自分が祝福受けられるはずがないじゃないか、見通しは暗いじゃないか、そのような覆いのかかっている目であったら、大いに祝福してくださいと目を上げて祈ることはできないでしょう。しかもそれはさらに具体的だったんです。私の地境を広げてくださいと。御手が私と共にありますように、災いから遠ざけて私が苦しむことがないようにしてください。そして神はこの願いを叶えてくださったとあります。今朝ここから第一段目に、意味のある人生を神に求めるというところを、まあ、見ていくともに味わっていきたいと思います。ヤベツは私を祝福してください、私に大いなるものを与えてください、偉大なことを成し遂げたいのですと、まあ、そのように願い求めました。まずは願いが自分のうちにあったということです。そのような願いを持ったということです。願いというのは前を向いて生きる力になります。原動力になります。ヤベツはその願いを持ちました。そしてその願いを持った次には、その願いを遂げるためにそれを自分の目標として自分自身に課したのではなくて、それを神様に与えてください、私はそれが欲しいのですと、それを神様に求めたっていうんですね。多くの人は願いを持ちます。でもその後、その願いを自分が成し遂げていく、そこにエネルギーを注ぐ人がいます。クリスチャンになってからも神様に祈り求める前に、まず自分で計画を練って行動を起こすという習慣から離れられない人がいます。まあ、それを見てですね、神様は、まあ、残念に寂しく思うんではないかと、まあ、そう思うんですね。私に頼れ、私のところに来なさいと、そのように我が子が自分に頼ることを本当に待ち望んで、今か今かと待っておられるのに、一方私たちの側は願いを持つと、まあこれまず自分で考えて自分で一生懸命やってみよう、そんな姿をですね、まあ、背を向けてるとまでは言いませんけれども、神様の方を向かずに何かこう地面のを向いてですね、やっているその姿を見て、天のお父さんは残念に寂しく思うんではないかと思うんです。その思いを、願いを私に打ち明けてほしい、それを待っていてくださるお方、それが私たちの天のお父様です。私を大いに祝福してください、 この祈り、まあ、そのように祈った方、この中にいらっしゃるでしょうか。大いに祝福してください。この祈りは、与えられた命を価値あることに使いたい、その願いが込められています。そして、これこそが意味のある人生を作っていくものだと、まあ、そう考えます。けれども、その願いを持つということが難しい人もいます。なぜならば、私たちは置かれた環境に支配されやすくて、そしてそこから、置かれた環境から発信されるメッセージは、多くは否定的なものが多いからです。肯定的なメッセージ、それを聞き取っていくことは本当に難しい。あなたは大して価値がない。生きている意味などない。やっても無駄だ。どうせできっこない。だから、それなりに生きればいいじゃないか。またある時は、自分の方で、周りと比較して、自分と周りを比較して、自分の存在価値、自分が周りから抜きん出てるのか、また低いのか、そのような比較の中で、自分が価値があるかないかを確かめて、それで満足してしまうこともあるかもしれません。意味のある人生を神様に求める。それは私たちの毎日を作り変えていくはずです。まあ、オリンピック、このコロナウイルス感染が拡大するニュースが毎日のように報道される一方で、ほんのわずかな時間、このオリンピックのニュースも報じられます。本来でしたら、もっとこの時間が多いはずだったんでしょうけれども、本当に申し訳ない程度に、今、この聖火ランナーが各方面を走っている映像が、わずか数分流れるばかりです。まあ、いよいよ100日を切ったということですけれども、一方でコロナウイルスの感染が拡大して、それが深刻になって、まあ、それどころではない。まあ、中止という言葉も先週は何回も聞かれるような状況です。まあ、そんな中、先日、白血病で闘病していた水泳選手の池江璃花子選手がオリンピック代表入りを果たしました。まあ、皆さんもその偉業をニュースで、あるいはご本人のインタビューをご覧になったと思いますが、まあ、本人が一番驚いていたように思います。この快挙に日本中が注目して、多くの人が励ましを、まあ、得たんではないかと、まあ、そう思います。4年前、まあ、5年前になりますが、あのブラジルのリオデジャネイロのオリンピックで注目を得て、あの時は16歳。そして、いよいよ東京オリンピックで彼女の活躍を期待した、その矢先に、もうすぐ20歳になる、その年にこの白血病が発覚しました。オリンピックどころか、この命の存続も危うい、わからない。選手生命が絶たれたと思われたあの瞬間からですね、まあ、1年半でしょうか。第一線に戻ってくるまでのこの過程を、プロセスを思うと、本当に他の者には理解できない、まあ、大変な道のりだっただろうと思います。まあ、彼女のその闘病生活のことや、それのプロセスをテレビでも特集が組まれて、当時の心境などが、まあ、語られていました。私もそれを少し限られた時間でしたけれども、その内容を報道されたものを見ました。そこで私自身が本当に心に残ったことが一つありました。それは、自分がこの闘病生活があまりにも辛くてですね、もう死にたいという言葉を発したそうです。そばに看病しているお母さんがいた。本当にお母さんには申し訳なかったと言っていましたけれども、 あまりにも辛くて、もう死んでしまいたい。そのような、この自分の死を考えるどん底の状態から這い上がって、筋肉トレーニングをして、そしてこの気持ち悪い中でも水の中に入って泳いで、絶対戻ってくると必死に戦ってきた彼女が、ただ泳ぐため、オリンピックに出るため、記録を出すためだけに頑張ったのではなくて、泳ぐことで誰かの役に立ちたいという願いが彼女のうちに、池江選手のうちに、芽生えていたということ、そこに心が止まりました。もちろん選手として記録を出すということは最重要課題、勝負に勝つことは目指す一番の目標であると思います。病気以前はそのためだけに力を注いでやってきた。しかし今はそれもありますが、そのためだけではなくて、誰かの役に立つために生きることが水泳選手として復帰する道のりの原動力になっていたということでした。実際に闘病中、同じ病院で、友達になった難病治療をしている同世代の女の子に、この筋力を失って本当にもう細くなってしまった体をですね、一生懸命筋肉トレーニングして、今までのように泳ぐことができない自分を奮い立たせて競技の場に駆り立てたのは、泳ぐ姿をこの女の子に、友達に見せるためだったと、言っていました。そして競技に臨んだその動画をこの彼女にですね、送ったんです。自分は一生懸命生きている、だから頑張ろうというメッセージを、この今までのように泳げない、時には惨めに感じるかもしれない、その姿をですね、この闘病生活にある同世代の女の子に、送ったんです。人は自分のこの人生に、人とは違う自分にしかできない何かがあってほしい、そういう願いを持っていると思います。誰もが他の人とは違う、私にしかできないこと、それをそこに行きたいという願いを持っている、オリジナリティというんでしょうか。そう願うのは、そのように神様が私たちを作られたからです。そのように願うのは、そこに私たちが一番の喜びを得られるからです。神様はそのように私たちを作られました。一人一人をデザインしたって、そしてデザインしたというのは、そこには目的があり、そこにはデザインを込めた意味があるわけです。意味が込められているんです。なぜそうデザインしたのか、だから価値があるんですよね。だから人は自分が価値があると思えることに生きたい、生きる、そこに生きる喜びを見出します。皆さんもそうではないでしょうか。でもどこか諦めているようなところがないでしょうか。流れに差をささない、このぶどまりというんでしょうか、この程度でいいわという。でもよくよく自分の思いを突き詰めてみたら、これでは終わりたくない、私が生かされている意味、その目的を神様教えてくださいと祈り求めていくならば、神様必ずそのことをですね、私たちに告げてくださるはずです。クリスチャンは自分を作ってくださった神様がおられることを知っているものですから、その作り主なるお方に向かって、 私をデザインしたあなたは、私をどんな目的のために作られたのですか？私が自分の人生の意味を見出すことができるようにしてください。そう祈り求めることができます。そしてその祈りは確かなんです。ヤベツは、希望の見えない境遇で生まれて育ちましたけれども、大きな夢がありました。その願いが、志がありました。そしてそれを神様に求めたんです。私を作られた天の地なる神様、私を祝福してください。そして私の地境を広げてほしい、そう願ったんです。求めたんです。目的を持って自分を作ってくださった神様に、その目的を教えてもらい、見出してその目的に沿った生き方をすることが、私たちの日々の原動力、力になっていきます。そこには当然喜びがあるはずです。自分が一体何をしているのか、どこに向かっているのか、わからないままになんとなく毎日をやり過ごす生き方は、神様は願っておられないと思います。私たちはその扉を開けてですね、私を祝福してください、意味のある人生、それを私に何であるか教えてください、そう求めて来ることを天のお父様は待ってるはずです。エレミア書の33章の3節にこうあります。神様からのチャレンジです。私を呼べ、そうすれば私はあなたに答え、あなたの知らない理解を超えた大いなることをあなたに告げよう。天の父なる神様はこのように私たちに毎日チャレンジしてくれていますが、このチャレンジ、この招きを妨げるものが私たちの側にあるんです。それは恐れです。私のようなものがそんなことを求めるなんて、という謙遜と勘違いされることがありますが、それは謙遜ではなくて恐れ。恐れは信仰の目を覆ってゆきます。望んでいる事柄を保証する、目に見えないものを確信するさせる、その信仰を覆うのが恐れです。謙遜というのは、神様の助けがあるならば私にもできるでしょうという告白です。神様が祝福してくださるなら喜んでそうしましょう。私にはその力がないけれど、神の助けがあればきっとできる。これが本当の謙遜です。神様が私たちにいつもその願いを持って身元に来ることを待っている、意味のある人生を、私が作られた目的、意味のあること、その時間を生きることができるように、今大変な状況がしばらく続いています。まあ、気持ちも意気消沈するような状況の中ですが、それらを振り払ってですね、このお方に、主よ、私を祝福してください、私の地境を広げてください、そのように祈り求めていきたいと思うんです。第2番目は、限界を突破する祈り。まあ、誰しも限界を持っています。しかしその限界を突破する祈りというものがあるんだということです。ヤベツが特別な能力や才能、また賜物を持っていたかどうかについて聖書は何も語っていません。 また彼が裕福であったのか、教育を受けていたかどうかの記述もありません。まあ、おそらくヤベスはごくごく普通の人だったでしょう。大勢のうちの一人。けれども、彼は信仰を持っていました。自分が生まれてきた意味も、またそこに対した価値も見出せない、そんな環境で、そんな境遇でに置かれて、でもですね、私を祝福し、私の地境を広げてくださいと祈る信仰が彼のうちにありました。まあ、この彼これも20年前、2000年に入ってからだったと思いますが、このヤベツの祈りという、ブルース・ウィルキンソンという人が書いたヤベツの祈りというのは日本でもベストセラーになりました。まあ、古い記憶になりますけれども、この方はその本の中で、自分がこのヤベツの祈りを祈るようになってから自分の人生が変わったと言っています。また多くの人がヤベツの祈りを、まあ、祈っているうちに神様からのたくさんの祝福をいただく人生に、まあ、変えられていったと、まあ、言ってるんですね。証ししています。まあ、一見このことを読むと何かこうご利益的な匂いが、まだご利益的に聞こえてくるようなところがありますが、この祈りを実際に繰り返して祈る中で、彼はこの祈りがただ都合のいいだけの祈りではないということに気づいていきます。それはこのヤベツが祈った祈りは神様だけに頼ることに徹した力強い祈りであるということに気づいていきました。そしてこの祈りには私を神様の証人として用いてくださいというはっきりとした目的があるということに気づいたそうです。ヤベツがこの地境を広げてくださいと祈ったときに、そこには重要な目的がありました。それは地境を広げることを通してここに神の栄光が表されるということでした。まあ、現代に、まあ、私たちにそれを置き換えてみれば、まあ、どんなことだろうかと、まあ、思います。皆さんそれぞれに自分の地境を広げてくださいというときに、今ちょうど自分の家を建てている人もいるかもしれませんが、隣の家の地境、まあ、その実際的な地境もありますが、いろんなニュアンスのこの地境というのが皆さんのうちにあると思います。私たちにとっての地境、この働きの領域とも言えるかもしれません。会社であれば業績が上がって企業価値が上がってさらなる良い仕事をすることができる、まあ、そんなふうにも受け取れるかもしれませんし、まあ、教会であれば たくさんの人たちが救われて、そして、地域や社会に影響力を与えていくというふうにも言えるかもしれないです。けれどもこの地境を広げるという目的が自分の私たちのこの勢力を拡大することや、また影響力を増加するだけであるならば、神様は私たちにその助けを与えてくれるだろうかというふうにも思います。ヤベツは神様の栄光が表されるために私の地境を広げてくださいと祈りました。私はここまでしかできないという限界を、まあ、決めてその中で安住してしまう 悲しみという名前が付けられた自分は、まあ、この程度の人生だろう、まあ、そのようにしてそこに安住してしまうものではなかったんです。これこれしかじかだから仕方がないと諦めませんでした。私を作られた神様、私にこの環境を与えてくださったお方、何かの目的を持って意味を込めてデザインし私を作られた主よ、それを私に教えてください。そして意味のある人生に生かしてください、祝福してください、私の地境を広げてください。それをもってさらにあなたの栄光を私の人生のうちに表してください。まあ、そのような祈りです。まあ、人々はヤベツを見て天地を作られた神様がおられると知ることができたんじゃないでしょうか。証し人となったんではないでしょうか。もし私たちがその与えられたこの毎日を、その意味ある価値あることを私たちが知ってそこに喜んで生きていたならば、いるならば、それを見て人々は私たちのうちに生き働く神様を見上げるんではないでしょうか。私たちにも同じように祈ることができます。ヤベツのこの祈りはそう祈ることによって、まず自分の信仰の領域を広げていったということにつながると思います。神の力をより信じれば、信じるだけヤベツはより広いこの土地を手にすることができました。まあ、私たちは2030年の尾上製薬業界の姿を掲げて、今その1年を踏みしめています。それに向けて祈りを捧げています。2030年、ここに300名の人たちが礼拝を捧げている。また今枝教会として、この大使に、礼拝の拠点を設けて、場所を設けて働きを始めた大使キリスト教会も自給自足の教会となって、そしてあの大使に拠点を設けてさらに西へ、また北へと宣教が広がっている。また大使だけではなくて新たな場所に教会開拓をしていく。また海外の、この中から将来の海外の宣教師があるいは生まれるかもしれません。海外への宣教派遣、このような祈りを捧げながらその30年を描いています。この祈りは主よ私たちの教会を祝福してくださいという、この教会の地境を広げていくくださいという祈りでもあります。私たちも全能の神様を信じる信仰に、この制限というもの、限界というものをつけることなく、信仰を増し加えてくださる、増し加えてくださる、くださいと祈ることから始めていきたいと、そう思うんですね。皆さんにとって地境を広げるというのはどんなことでしょうか。信仰の領域の広がりでしょうか。あるいは自分の忍耐、その領域の広がりでしょうか。寛容というその領域の広がりでしょうか。そのことを通して妻や夫、また親や子に対しての愛を、まあ、示していくことでもあるかもしれません。今までイエス様のことを証しすることのなかった人々に証しをする、そのようなことであるかもしれないですし、自分には賜物がないと思っていた分野の奉仕、それをさせてくださいという、そのような新たな行動かもしれません。信仰の領域や伝道や奉仕や、この 私の地境を広げてくださいと、そのように祈り求めていきましょう。私たちが祈るお方は、私を呼べと言ってくださっておられるお方です。一人一人が、皆さん一人一人が祝福、神様からの祝福を受けることで、それが教会の祝福になっていきます。教会が祝福されれば、この教会の地境も広がっていくはずです。どんな方法で神様がそれをしてくださるのかは分かりませんけれども、祈りに制限を、祈りには制限を打ち破る、限界を打ち破る力があります。それが突破口になって、私たちのこの道のりがですね、具体的にです。仕事においても、家庭においても、また、様々な自分自身の内側の信仰の領域においても、具体的に広がっていくはずです。それを期待して求めて祈りましょう。第3番目は、具体的な祈りを捧げるということです。皆さんは祈りを具体的に祈っておられるでしょうか。ヤベツが祈り求めたのは神様の力でした。自分を超えた偉大な方を呼び求めて、そして私を祝福してくださいと、私の人生にあなたの力を注いでくださいと祈りました。それは具体的だったんです。私の地境、私の土地を大きくしてくださいという祈りでした。もっとたくさんの不動産を与えてくださいというふうにも言えると思います。具体的だったんですけれども、旧約聖書を注意深く読んでいるとですね、そもそもこのイスラエルの土地制度というのは、先祖からの地境を動かしてはならないというのが常でした。あなたの受け継ぐ相続地で、あなたは先代の人々の定めた隣人との地境を移してはならないと。まだ砂取っていない土地を拡幅してくださいという祈りであったかもしれません。誰のものにもなっていない、その領域を私に与えてください、広げさせてください。あの約束の地に入った民は全部を占領できなかったんですね。十二部族、まだまだ取るべき地がたくさん残っていました。そのような地があったのかもしれないですが、いずれにしてもこのヤベツの祈りは常識を覆す、そのような祈りだったと言えます。不可能なことへ挑戦する祈りであった、そう言えます。しかし神様はこの祈り求めを聞き届け、叶えてくださったと言うんですね。まあ、天のお父様は不思議なお方だなと、そう思います。それは私たちの理解を超えた天の父なる神様なりの道理というものがあるんだろうと、そう思うんです。ですから、これは叶えられる祈り、これはそうではない、そのような結論をですね、自分で先々に出さないで、何でも祈り求めたらいいんですね。私の仕事を祝福してください、不可能と思えることであっても、それも具体的に。重要なのは、この祈り求める背後にある、まあ、動機でもありますが、ある時私たちは自分のうちに隠れた動機が あることに自分さえも気づかずに祈り求めることがあります。私もそのような経験何度もありました。しかしもしそうであったならば、祈り求める中で聖霊がそれを教えてくれます。照らしてくれます。気づきを与えて私たちを正してくれます。真剣な祈りが全てを明らかにしてくださる。全てを明らかにしてくれるので、だから気づいたらですね、方向転換してまた祈り始めたらいいんです。一直線にそのダイレクトに素晴らしいものを捉えて祈れられれば幸いですが、その道のりはですね、迷ったりまたやめたり、そのような道のりの中でたどり着いていくような祈りもあるはずですから。でも神様を求め始めたならば、必ずゴールへ私たちを導いてくださるので、何でも願い求めを、神様に私を祝福してくださいと祈ったら、それは神様喜んで聞いてくださるはずです。そしてヤベツは第2番目には神の臨在を求めました。御手が私と共にありますようにと祈っています。まあ、地境が広がる土地を持てば、それだけで責任も増えます。仕事の地境が広がれば当然ながら責任も増えます。今より大きな、もちろん期待があります。でも同時にプレッシャーもあります。背負うことになります。これまで以上に神様の助けを必死に求めることになります。ですからよりさらに神の臨在、神様私の上にあなたの御手を置いてくださいという、神の臨在、神の御手が自分と共にあるようにと祈ったんです。自分の人生に神の臨在を求めるときに、私たちは神様が祈りに応えてくださるという確信を握ることができるはずです。そして3番目には神の守りを求めました。災いから遠ざけて私が苦しむことがないようにしてくださいますように。もともと苦しみという名前を持つヤベツでした。でも今度は私を災いから遠ざけて、苦しむことがないようにと、そのように祈ったんですね。まあ、土地の所有が広がれば影響力も大きくなり、当然ながら外からの攻撃も増えます。批判や反発を抱える、それは今も昔も同じです。より広い土地を所有すればそのようなことが起こってきます。けれども神様の守りがあるならば、人や状況を恐れる必要がないこと、私たちも確信することができるはずです。私の地境を広げてください。そのように祈り求めていく先には、私たちはさらなる神様の素晴らしさを見るものとされることは事実です。何か制限をつけているならば、それを取り払ってですね、この祈りを共に主に求めて祈りたいと思います。御言葉に応答して、しばらくそれぞれで祈りを捧げましょう。
天のお父様、
長らく、しばらくの間、このコロナウイルス感染に悩まされる日々が続き、私たちの心も何かまとわりつくような、この覆いというんでしょうか、そのような影の中での生活が続いていますが、でもそれらを振り払ってこの朝も復活なさったイエス様を見上げて、またそこに私たちの希望があることを見上げて見舞いに出ています。私たちを祝福しようと常に待ち構えてくださっているお方がおられます。求めるものにあなたは答えを与えてくださるお方です。あなたは痛みと名付けられたヤベツの生涯を祝福に変えてくださいました。それはヤベツがあなたに真剣に求めたからでした。毎日虚しく何のためにと生きるのではなくて、自分に与えられているものが何であるかを知って意味のある人生を生きたいと願います。価値あることに与えられた日々を費やしたいと願います。あなたは私たちをそのように作られました。どうか私たちの地境を広げて、常にあなたの力と祝福の御手を生活の中で見ることができますように、またそれを見て主を褒めたたえ喜ぶことができるように、そのように私たちの日々を導いてください。あなたが与えようとしておられる恵みが、そのご計画が私たちの限られた思考の中で制限されてしまうようなことがないように、主をどうか新しく始まる一週間、主よ私を祝福してくださいと、それぞれが家に帰って朝に晩にあなたを仰いで祈り求めることができますように、どうぞ導いてください。私を大いに祝福し、私の地境を広げてください。そう真剣に祈り求めることができますように、そしてあなたの豊かさを教えてください。素晴らしい主が共におられること、その祈りの中で知り、また祈った先にある現実、日々の生活の中でそれを目にし耳にし、そしてそこにあなたの栄光を見ることができるように、新しく始まる一週間の上に、お一人お一人の上にあなたの豊かな祝福をお注ぎください。イエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。